1、新型コロナウイルス対策、7月19日現在。1-1、ワクチン接種着実に進めます。予約開始日や接種開始日は、ワクチンの供給状況によって変更になる場合があります。詳細は随時市ホームページでお知らせします。ワクチン接種50歳から59歳の予約受付を開始。市は延期していた55歳から59歳のワクチン接種予約を8月6日から受付。新たに50歳から54歳の予約は8月12日から受け付けます。また、保育士、教員等の優先接種を目的に、国へ大規模接種を申請していましたが、ファイザー社のワクチン約4600人分の接種が承認されたため、保健センターを臨時接種会場として開設します。ワクチン接種は7月31日から9月26日の土曜日曜に実施します。予約接種可能な対象者は次の通り、今後も国からのワクチン供給に応じて年齢別に予約を順次開始し、着実に接種を進めていきます。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496。 臨時接種会場、保健センター、接種日程。会場、保健センター3階、金谷本町 2-13-13。 接種日、1回目、7月31日土曜、2回目、8月21日土曜、1回目8月1日日曜、2回目8月22日日曜、1回目8月7日土曜、2回目8月28日土曜、1回目8月8日祝日、2回目8月29日日曜、1回目9月4日土曜、2回目9月25日土曜、1回目9月5日日曜、2回目9月26日日曜。なお、時間は土曜午前9時30分から午後0時30分、1時30分から7時30分、日曜祝日午前9時30分から正午、午後1時から4時。保健センターは1回目と2回目、3週間後の同じ時間をセットで予約接種します。7月20日から予約を開始。予約接種可能な対象者。対象者、高齢者65歳以上。基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者、60歳から64歳の人、予約受付中、保育士、教員など、予約7月20日から、55歳から59歳の人、予約開始日8月6日から、50歳から54歳の人、8月12日から、市内100以上の医療機関で接種できます。ワクチンは集団接種会場だけでなく、市内100以上の医療機関で接種できます。市ホームページまたは接種券、クーポン券に同封の新型コロナワクチン接種予約のしおりに掲載している接種可能医療機関一覧を確認の上、お近くの医療機関で予約接種してください。QR コードがあります。予約開始日など、対象者にはがきでお知らせ。国からのワクチン供給量の減少に伴い、スケジュールを変更する必要が生じています。 そのため、今後の予約開始日、接種日は、ワクチンの供給が確定し、予約・接種ができるタイミングで、市ホームページに掲載するとともに、対象者にはがきでお知らせします。12歳から15歳の人に接種券を郵送。満12歳から15歳、6月30日時点の人に接種券のほか、保護者向けの接種についての説明書などを7月29日に送付します。7月以降に12歳に達する人には、誕生月の翌月に接種券を順次発送します。大阪府コロナワクチン接種センター、モデルナ製ワクチン、大阪府が開設運営しています。開設期間は11月30日までの予定。会場、マイドーム大阪、大阪市中央区本町橋 2-5。対象、1、市が送付した接種券を持っている18歳以上の人。2、1回目のワクチン接種であること。予約方法、大阪府の専用サイトから予約。QR コードがあります。毎週火曜正午に、翌週火曜から月曜7日間の予約枠が公開されます。ホームページアドレス、https://osaka-mvc.com/。なお、電話での予約は受け付けていません。集団接種会場の避難情報発令時の対応。市民の安全を確保するため、以下の避難情報や警報等が発令された場合、接種を中止し、市ホームページなどでお知らせします。対象者には後日、振り替え日をお知らせします。中止の基準。1、会場の地域に避難情報の警戒レベル4、避難指示以上が発令された場合。2、枚方市に震度5弱以上の地震が発生した場合。3、枚方市に暴風または洪水警報が発表された場合。大雨警報の場合は原則実施。当日午前7時時点で発令中、午前中止。当日午前11時時点で発令中、午後中止。接種には事前予約が必要です。外国語の予診票などは厚生労働省サイトをご確認ください。QR コードがあります。ホームページアドレス。https://www.mhlw.go.jp/stf/政策について seikaunitsuite/bunya/vacingo.html ステップ1、接種券・クーポン券が届く。12歳以上のすべての人に接種券・クーポン券、説明書及び予診票、新型コロナワクチン接種のお知らせ、予約システムの使い方、新型コロナワクチン接種予約のしおりなどを送付しています。予約開始日を確認する。はがき市ホームページ。ステップ2、予約開始日になったら接種場所日時を予約。予約システムへは各対象者の予約開始日にログインができるようになります。それより前にログインをしようとした場合は、接種券番号、もしくはパスワードが間違っています、とメッセージが表示されます。 予約方法1、インターネット、予約システム、QR コードがあります。24時間受付、市公式 LINE からも見られます。ホームページアドレス、https://vaccines.scieed.jp/hirakata-city hirakata-city 予約方法2、電話、予約相談コールセンター、フリーダイヤル0120-885-755、ファクス 894-8031、聴覚や発語に障害がある人専用、毎日午前9時から午後6時、予約方法3、一般受付をしていない医療機関には直接予約。ステップ3、ワクチンを接種。予診票に必要事項を接種当日に記入の上お越しください。同封の説明書をよく読んで記入。接種当日の持ち物、接種券、クーポン券、記入済みの予診票、本人確認書類、運転免許証や健康保険証など、なお肩を出しやすい服装でお越しください。当日の持ち物を忘れた場合、接種できません。なお、会場内の密を避けるため、予約時間に合わせて接種会場へお越しください。2回目接種の予約もお忘れなく。ワクチンは2回の接種が必要です。1回目の予約と同時に3週間以上後の日程で予約してください。1回目と2回目は異なる会場でも予約できます。システムで予約する場合は2回目用の予約枠を選択してください。予約枠図0、1回分予約、14時15分から14時30分、残り1枠、2回目用〇〇病院システム、図終わり。詳細は市ホームページ参照、QR コードがあります。接種後も引き続き感染対策を。ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けて7日程度経ってからで、接種を受けた人の発症が少ないことが分かっていますが、発症予防効果は約 95%。 ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるか分かっていないので、接種の有無にかかわらず適切な感染防止策を行う必要があります。ワクチン接種を受けた後に熱が出たら、ワクチンによる発熱は接種後1から2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして様子を見ることになります。このほか起きやすい症状としては、頭痛、筋肉痛、関節痛などがあります。2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合には医療機関等への受診や相談を検討してください。府専門相談窓口、電話06-6635-2047、毎日24時間受付、ファクス06-6641-0072。ワクチンメーター、65歳以上の接種状況。7月19日時点。1回目完了者 93,152人。対象者 113,705人。接種者 81.9%。未接種者 18.1%。2回目完了者67,058人。対象者113,705人。 接種者 59.0%、 未接種者 41.0%。 ワクチン接種、人権配慮のお願い。体質や持病など様々な理由でワクチン接種を受けられない人もいます。接種は強制ではありません。発症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解し、自らの意思で接種を受けましょう。また、接種を受けていない人に接種を強制したり、差別的な扱いをしたりすることのないよう、人権への配慮をお願いします。問い合わせ、人権政策室、電話 841-1259、ファクス 841-1700。 海外渡航時のワクチン接種証明書、ワクチンパスポート。海外渡航予定がある人を対象に、新型コロナワクチン接種証明書を交付するため、申請受付を開始しています。申し込み、旅券、パスポート、接種済み証、または接種記録書、本人確認書類、旅券に旧姓、別姓、別名を記載している人は、旧姓等を確認できるもの、市役所本館1階市民室にある申請書、市ホームページから取り出しか、をもって同室へ、郵送か、郵便番号 573-8666、交付には期間を要することがあります。詳細は市ホームページ参照、QR コードがあります。問い合わせ、市民室、電話 841-1306、ファクス 841-3039。 第5弾、寄付付き商品で応援、協力店も募集中。商品の売り上げの一部は、新型コロナ対策応援基金に寄付されます。取り組みの詳細は、市ホームページ参照、QR コードがあります。7月28日から、安心フレーレル、抗菌・抗ウイルスコーティングクロス、長期間抗菌作用が持続する株式会社グランデのクロスタイプのコーティング製品、塗って拭き取るだけでテーブルやドアノブなどがコーティングされ、最大90日間ウイルスやばい菌から守ってくれます。成分エタノール、プロピルアルコール、特殊アンモニウム塩抗菌剤。購入方法、安心フレーレルの専用サイトで販売、 QR コードがあります。1個につきクロス1枚が封入、990円、税込み、先着限定500個、クレジットカード決済のみ。購入時に次のクーポンコードの入力で、1、10% オフ、2、送料無料に。クーポンコード HC2021。 問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、 ファクス 846-5341。 1-2、 高齢者のワクチン接種で誘導係に、枚方信用金庫がボランティア。大阪府に3回目の緊急事態宣言が発令中の5月に始まった高齢者へのワクチン接種、岡東町に本店を構え、市内に11店舗を展開する枚方信用金庫では、コロナ収束の手助けになればと、集団接種が始まった5月17日から、毎日会場に職員をボランティアで派遣しています。接種率向上へ120人がお手伝い。枚方信用金庫理事長、吉野隆正さん。写真があります。平成25年から理事長、吉野隆正さんが市に最初に協力を申し出たのは 1月下旬のこと。国内で初めて感染者が確認されてから1年、未だ終わりが見えない中、ワクチン接種率を高めることが感染者数を減らし、コロナ対応にあたる医療従事者の負担軽減や市内事業者の活気回復にもつながると、全職員に協力を呼びかけたところ、120人から手が上がり、平日は1人、休日は2人交代で、集団接種会場で従事することに。市民会館などで駐車場の案内や受付への誘導を、駐輪場整理などを手伝っています。ありがとうが何よりも励みに。帰り際にありがとうと声をかけてもらえると何よりも励みになると話すのは、7月7日に誘導係を担当した井上ひとみさん。初めての接種に戸惑い、不安を抱える高齢者も多いため、声がけが少しでも皆さんの安心につながればと話しました。15分ごとに待合スペースから会場の市民会館へ市民を誘導する井上さんの写真があります。会場運営への貢献に感謝状。市は高齢者接種を円滑に進めるための会場運営に貢献したことを称え、7月6日に同社へ感謝状を贈呈。伏見市長は、休日返上で協力していただき本当にありがたいと感謝の言葉を述べました。私たちが支える医療従事者の言葉が力に。同社ではこのほか北河内7市の65歳以上の顧客4万2000人にワクチン情報をまとめたダイレクトメールを送付し、電話をかけて接種に便乗した詐欺の注意喚起や接種後の体調伺いなども行いました。業務外にもかかわらずワクチン接種を支援することを考えたきっかけは、昨年12月、最前線でコロナと戦う医療機関を元気づけたいと関西医科大学を職員が訪ね、雑貨やお菓子などのプレゼントを渡したとき、看護部長からのクリスマスも年末年始も休まず対応するので、安心して地域経済を回してください。私たちが支えますからという言葉でした。逆に元気と使命感をもらったという吉野さん。今後もコロナ収束のためならできることは何でも協力しますと熱く話しました。枚方信用金庫がワクチン情報をまとめたダイレクトメールの写真があります。1-3、まん延防止等重点措置、8月22日まで延長。不要不急の外出移動を控えて。7月に入り、若者を中心とした新規感染者の増加など、感染再拡大の兆候が見られるようになり、高齢者の2回目のワクチン接種完了まで急拡大を抑える必要があることから、大阪府は、11日を期限としていたまん延防止等重点措置の延長を7日に国へ要請。8日、大阪府を含む4府県を対象に8月22日まで延長することが決定しました。現在、不要不急の外出や都道府県間移動の自粛、飲食店等での午後8時までの時短営業、会食をするなら1グループ4人までのマスク会食などを呼びかけています。気を緩めず府の要請に基づいて引き続き感染対策を徹底しましょう。問い合わせ危機管理室、電話 841-1270、 ファクス 841-3092。 7月18日現在、市内の感染者状況等。最新情報は市ホームページで随時更新しています。QR コードがあります。 これまでの感染者累計3296人、うち死亡者96人。年代別感染者人数の棒グラフがあります。5月24日から30日、34人。最も多かったのは20代。5月31日から6月6日、42人。最も多かったのは30代。6月7日から13日、36人。最も多かったのは20代。6月14日から20日、33人。最も多かったのは40代。6月21日から27日、27人。最も多かったのは20代と40代。6月28日から7月4日、9人。どの年代も同じぐらいです。7月5日から11日、27人。最も多かったのは20代と40代。感染経路別感染者人数の棒グラフがあります。保健所が実施した疫学調査結果に基づき、感染者ごとに振り分けたものです。5月24日から30日、34人。最も多かったのは感染経路不明。5月31日から6月6日、42人。最も多かったのは感染者家族。6月7日から13日、36人。最も多かったのは感染経路不明。6月14日から20日、33人。最も多かったのは感染経路不明。6月21日から27日、27人。最も多かったのは感染経路不明。6月28日から7月4日、9人。最も多かったのは感染経路不明。7月5日から11日、27人。最も多かったのは感染経路不明。棒グラフ終わり。感染したかなと思ったら、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜、日曜、夜間で閉まっているなど、どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センター、24時間受付、電話 841-1326、ファクス 841-5711、なお、ファクスは平日午後5時30分以降、および土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。日常生活での感染予防法、体調および健康に関する一般的な相談は、市電話相談窓口、電話 841-1253、平日午前9時から午後5時30分、ファクス 841-5711。なお、ファクスは平日午後5時30分以降、および土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。7月8日開始、受診相談センターでコロナ後遺症の相談受け付けています。新型コロナウイルス感染症の治療や療養の終了後、倦怠感や味覚・嗅覚の異常などの症状がある市民からの相談を、7月8日から新型コロナ受診相談センターで24時間受け付けています。症状に関する情報提供やアドバイスを行うとともに、受診可能な医療機関の案内も行います。問い合わせ保健医療課、電話 807-7623、ファクス 845-0685。最大5000円分お得、コロナ対策展応援、プレミアム付き商品券を抽選販売。 プレミアム率 20%。 市は新型コロナ感染拡大の影響で不況に苦しむ市内のコロナ対策店を支援し、市民の消費を喚起するため、10月上旬に枚方コロナウイルス感染症対策応援プレミアム付き商品券を販売します。市北大阪商工会議所、枚方信用金庫、枚方市商業連盟で構成する実行委員会が取り組むものです。対象枚方市民、販売価格1セット5000円。商品券詳細、1セット6000円分、500円券6枚綴りを1冊として、2冊をセット販売。1冊の内訳は、1、取扱店全店共通券4枚。2、地域中小店専用券2枚の2種類。発行数20万セット、40万冊。うち、一般抽選販売25万7千冊、12万8千500セット、プラス無償配布14万3千冊。購入方法、9月上旬に全世帯へ送付するはがきに記載の専用コード等を用いて、市公式 LINE 等で案内する専用サイトで申し込み、往復はがきでの申し込みか、郵便番号 573-8666、市商工振興課、当選者は市内10カ所予定の販売場所で購入、1世帯5セットまで。利用期間、10月9日土曜から来年1月10日祝日予定。利用可能店舗、府の感染防止宣言ステッカー、または枚方信用金庫の新型コロナ対策安心宣言ステッカーを導入する市内店舗を予定。なお、商品券の販売時期、場所、利用可能店舗の募集など、詳細は広報枚方9月号、または市ホームページ、市公式 LINE などでお知らせします。生活困窮者約14万3000人には無償配布。コロナ禍の長期化で収入が著しく減収した生活困窮世帯や、令和3年度住民税非課税世帯など低所得者の生活を経済的に支援するため、同商品券を無償で配布します。対象者には9月中旬に世帯ごとに引き換え券を送付し、1人当たり商品券1冊、500円券6枚綴りと交換できます。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策事業者支援実行委員会、商工振興課内、電話 841-1381、ファクス 841-1278。 市内飲食店の感染対策を後押し。問い合わせ、商工振興課、電話 841-1381、 ファクス 841-1278。 府のゴールドステッカー取得をアドバイス。全店見回りサポート実施中。クラスター発生等による感染者数のリバウンドを未然に防ごうと、市は6月24日から市内すべての飲食店を訪問し、店内の感染対策状況に応じたアドバイスを行う見守りサポートを行っています。府のゴールドステッカー認証基準を踏まえた市独自のチェックシートをもとに、委託事業者2人1組が現地確認し、対策が不十分な店舗には、感染対策や国、府、市の支援策の活用を助言。未対策店舗には、後日再訪問して対策を再確認します。 訪問の際はご協力をお願いします。感染対策備品の購入費に最大5万円補助。感染予防対策として非接触消毒液ディスペンサーやサーキュレーターを令和3年4月1日以降に購入設置した市内飲食店等に1店舗あたり最大5万円を補助します。府の感染防止宣言ステッカーか枚方信用金庫の安心宣言ステッカーを導入していることも要件。申請12月28日までに市役所別館3階商工振興課または各支所等にある交付申し込み券請求書、市ホームページから取り出しかや営業許可証、振込先がわかる書類などの必要書類を郵送で郵便番号 573-8666 市商工振興課へ。当日消印有効。申請後1ヶ月程度で指定口座へ振り込み、詳細は市ホームページ参照。 QR コードがあります。